ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心温まる時間をあなたに。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。今日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて今日のテーマは、
ドタン、
朗読
朗読、
賢者の贈り物を、
はい、賢者の贈り物
したいと思いますね。
はい緊張しますが、ぜひ聞いてください。
二人が、はい、これをいつかお芝居できたらいいなと思って、ね、ちょっと練習してきたので、
はい、聞いてください。朗読ですが、
はい、賢者の贈り物。
1セント87セント、これだけ1セント玉が60個混じっている。一度に1セント2セントと少しずつ貯めた。乾物屋で、八百屋で、肉屋で、ねぎりにねぎってしみったれた客だと思われるのが分かって、顔をあからめ、やっとこれだけになった。そのお金をデラは3度も数えてしまった。1ドル87セント。もう明日はクリスマスだ。
どうにもならない。オンボロカウチに身を投げて泣くしかない。だからデラは泣いた。こんな姿はふと人生論を誘うものがある。人間はひいひい泣いてすり泣いていくらか笑って生きるのだと思えてくる。その中ではすすり泣きの割合が大きい。この家の主婦も泣いていたのが徐々に静まってすすり上げる段階に移行しようとするのだが、その間にざっと住まいを見ておこう。一応は家具がついて週に8ドル。言語に絶するまでひどくはない。これでもアパートだと言えるだろう。さもないと宿なしの貧民として取り締まりの対象になりかねない。
下の出入り口にはどこからも手紙の来ない郵便受けがある。電気仕掛けのボタンもあるが、いくら押しても呼び鈴になってくれない。名刺を1枚貼り付けてあるので、ジェームス・ディリンガム・ヤングが住んでいるのだとわかる。
もっと景気の良かった週休30ドルの時代には、真ん中のディリンガムも風に舞うような勢いだったが、今では給料が20ドルに目減りして、ディリンガムの文字までも薄れてしまって、おとなしく D の一文字のみに縮こまって謹慎したいように見えている。だがこのジェームズ・ディリンガム・ヤングが帰宅して部屋に上がれば、
ジム
と呼びかける妻がいた。これがデラという名前であることはすでに皆様も承知だろう。しっかりと抱きついてくれるのだから結構なことだ。さてデラは静まって泣いた顔にパウダーをはたいた。窓際に立ってぼんやりと外を見る。くすんだ裏庭のくすんだフェンスをくすんが、ね、猫が歩いていた。
明日はクリスマスなのに、ジムにプレゼントを買うお金が1ドル87セントしかない。ちまちまと何ヶ月も節約して、その結果がこれだ。週に20ドルのやりくりでは余裕のあるはずがない。支出は計算外に大きかった。支出というのはそういうものだ。プレゼント代になるのがたったの1ドル87セント。私のジム、どんなものを買ってあげようか。散々考えてると、それが楽しかった。素敵な掘り出し物、本当の本物、あの人に持ってもらうのに少しでもふさわしいようなもの。
この部屋の窓と窓の間に縦長の姿見があった。といって、週8ドルの安アパートにあるようなもので、ひどく幅が狭い。ほっそりした人間が器用に動いてひょろ長い鏡に少しずつ映ったら、どうにか自身の容姿を把握できるかもしれない。デラは細身作りの女なので この芸を心得ていた。その寺が身を広がいすように窓辺を離れ鏡の前に立った。目には光がきらめいたが、20秒もすると顔色がすっかり失せていた。素早い手の動きがあって、はらりと髪の毛を垂らした。
若い夫婦にはとっておきの宝として自慢できるものが2つあった。まずジムの金時計、かつてはジムの父親のものであり、また祖父のものだった。もう一つはデラの髪だ。例えば芝の女王が通気口を挟んだ向かいの部屋に住んでいたとして、デラが窓の風に濡れ髪を乾かそうとするならば、それだけで女王の財宝も形無しになってただろう。もしソロモン王がアパートの管理人で、地下室が宝物庫になっていたとしても、通りがかるジムが金時計を出すだけで、王は悔しがってひげをひねったことだろう。
この美しい髪がまるで茶色の滝のようにきらめいて、デラに落ちかかった。膝下まで届くから、そういう竹の服をまとったようにさえ見えたのだが、ほどなくデラはそそくさと髪をまとめ直した。つい迷いが出て立ち止まり、涙が1粒2粒すり減った赤いカーペットに落ちかかっている。着古した茶色のジャケットを引っ掛け、古びた茶色の帽子をかぶる。スカートの裾を翻すと、目には光るものを残しながら部屋を飛び出し、階段を降りて町へ出た。
足を止めた店の前には、マダム・ソフロニー桂部屋小物という看板が出ていた。通りから駆け上がった入り口で息を整え落ち着こうとする。出てきたマダムは大柄で、やけに色が白く冷たい印象があった。名前の響きとは大違いだ。髪を買ってもらえますか？
デラは言った。商売ですからね、帽子を取って見せてもらいましょう。
さらさらと茶色の滝が落ちた。
20ドルね。
マダムは慣れた手つきでたっぷりした髪を持ち上げている。
じゃあお願いします、側近で。
さあ、それからの2時間ほどはバラ色の翼に乗って飛ぶような時が過ぎていったなどというひねくり回した例えはどうでもよい。デラは店から店へ襲撃をかけて、ジムに贈るものを探した。
そしてついに見つけた。おあつらい向きだ。ジムのために作ったとしか思えない。どの店も家探しするように見たのだが、こんなものはなかった。時計につけるプラチナの鎖で、すっきりとした清楚なデザインが好ましい。飾り立てるのではなく、素材の良さを生かすところに価値がある。上等のものはそのようにできている。あの時計につけても見劣りはしないだろう。見た瞬間これだと思った。これほどジムに似つかわしいものはない。落ち着いた良さ、ジムと同じだ。売り値は21ドルだというので、デラは87セントを余らせて急ぎ帰った。この鎖がついた時計なら、ジムも人前で遠慮なく見られよう。今までは時計が立派であるだけに、オンボロの革紐を気にしてこっそり目を走らせたりしていた。
家に着くと、いくらか酔いが覚めたように後先の考えが出た。カール用のコテを取り出し、ガスの火で温めて、愛の散財がもたらした光背の修復作業に取り掛かる。これは生優しいことではない。いやはやとんでもない大事業なのである。それから40分も経ったろうか、デラの頭全体にくるくると小さく巻いたカールがへばりついていた。ずる休みした学童のようでもあるのが傑作だ。この顔を鏡に映して、何なのよと思いながらしげしげと見ていた。
一目見るなり殺されるなんてことはないとしても、それじゃあコニーアイランドのコーラスガールだなんてことは言われそう。でもしょうがないじゃない。1ドル87セントじゃどうしようもないのよ。
7時にはコーヒーの支度ができて、フライパンが十分に温まり、いつでも肉に火を通せるようになっていた。 ジムは帰りを遅らせることがない。デラは時計の鎖を二重に畳んで手に収め、ジムが来るはずのドアに近づいて、テーブルの角にちょこんと腰をかけていた。そのうちにコトリと階段を上がりかける靴の音がして、デラは一瞬血の気が引いた。いつも単純極まりない日常のことについて、つい心の中で祈るという癖がある。この時は小さく口に出た。
神様、これでも可愛い女だと思われますように。
ドアが開いて、ジムが入ってドアを閉めた。痩せぎすでちっとも浮ついたところのない男だ。まだ22だというのに、初体の苦労を背負っていて、くたびれたコートを着たまま、手袋もなしに歩いていた。はい、前編はここまでということで、続きは来週。
来週も楽しみにしていてください。
はい、残り時間はまあもう少しあるんですけども、お知らせがあります。
はい、
この番組が3月から、
はい、
動画配信を始めます。
動画配信。
はい。
はい。
放送の曜日が、まあ、土曜日の正午なんですけども、
はい、
週各週になります、
はい、
月2回、
はい、
第1、第3、
はい、
土曜日です。
ということで、
はい、動画配信が始まりますので、また、引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします。
でもまだもうちょっと時間がありますので。
あ、そうです、はい、ちょっと急いじゃいました
、この主人公デラはどんなイメージで読まれてます？
デラめちゃくちゃ可愛くないですか？
可愛いね。
なんかね、女の子でね、恋をしてて、
うん、
自分を投げ捨ててでも、
うん、
大好きな大好きな旦那様のために捧げるけなげな美しい女の子、うん、
これ自分に似てるとこがあるとか思いますね？
どうでしょう。
あ、ないの、そういうの。
あ、目指します。
目指すの、ね、違う、
ね、女性の鏡ですね。めちゃくちゃ美しくないですか？
いや、こういうのはちょっと、ね、
いいですよね。
ジムは幸せもんですな、ね、
お金だけじゃなくて本当の愛、
ね、
はい、
ということで来週もじゃあこの後編をお楽しみにしていただきたいと思います。
お願いします。
はい、そろそろお時間になりました。お相手はアンティスガノと
アニーでした。
また来週この時間で。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。